はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、フリーシューティングしないコーチがいるということでですね、シュート練習の考え方のお話をしていきたいと思います。当然、シュートをたくさんね、練習した方がいいですし、できるものなら、時間をかけてシュート練習させたいという方、ほとんどだと思うのですが、いわゆるフリーシューティングですね。みんながそれぞれボールを一人一個持って、自分が各々打ちたいところから打ちたいように打つというね、シューティング、試合直前の ウォーミングアップで、ね、試合の数分前にみんな最後はシューティングってなりますよね。あの感じですね。ああいうフリーシューティング、これを、徹底的に嫌う名コーチがいたということをね、紹介させてください。あなたの練習のヒントになればなと思ってお話をしますが、私の好きなですね、ボブ・ナイトというヘッドコーチです。もうお亡くなりになってますし、現役で活躍されたのはもう数十年前なので、かなり昔の方ではあるんですけど、今の時代でも通用する一つの考え方として、ご紹介させていただいて、面白い考え方かなというふうに思いますので、ボブ・ナイトのね、フリーシューティングを嫌う理由というのを、お話をさせてください。まずこんな言葉があります。私は好き勝手にやらせるシューティングが大嫌いだと。どんなシュートを打つ時でもゲームライクな状況を作って、オープンになる動きからキャッチした後でシュートをするようにさせるべきだっていう言葉があるんですね。なので、バラバラと体育館にね、みんなが散らばって全員がボールを持ってひたすらシュートを打ってるっていう、あれは試合でないだろうっていう、こういう話ですね。言われてみればそうかなという気もします。どんなシュートでもゲームライク、ゲームと同じような状況を作って、オープンになる動きからキャッチしたシュートっていう風なドリルをコーチとして作れということを言うわけですね。次のスライド行きましょう。私は選手に一人でシューティングはさせない。必ずリバウンダーをつけて行わせると。一人でやるシューティングはゲームライクではないからだと。これも、キーワードはゲームライクっていうことですね。ボールをこう一人で持って、打って、自分で拾って、また戻ってきてっていう、こういうことっていうのはできるだけさせたくないと。悪い癖がつくからだっていうことですね。ゲームと同じような、癖をつけたいところだけれども、フリーシューティングだとバラバラやるだけで、全くいい習慣がつかないと、そういうことですね。それともう一個、ボブナイトの最後の言葉ですね。私は若い選手のシュートセレクションを信用していない。入らないシュートは打つべきではないと伝えるべきだと。ね。こういうことを言ってますね。コーチとしてね。あなたのシュートは入りません。ね。あなたはここから打たないでください。ということははっきり言うべきだと。これはね、大学のヘッドコーチだ、トップレベルの、ね、ヘッドコーチだからっていうことは私は思います。高校生以下のね、育成の年代だったら、どんどんチャレンジさせるということも必要だと思うし、ましてやね、中学生とか、小学生、バスケットを始めてまだ間もない頃だとね、シュートは入らないっていうのはこれ当たり前ですから。で、打つようにな、打っていかないと入りませんから。そこの辺は、インディアナ大のヘッドコーチの言ってることをそのままね、小学校、中学校の現場に伝えるべきではないということは思うのですが、ただ、私はこの言葉から思うのは、シュートをどっからどういう形で打ったら試合中いいのかということは、やっぱりドリルを通じて伝えるべきなのかなというふうに思いますね。どういうタイミング、どういうリズム、どういう形でシュートを打つと入りやすいよと。入りやすいよっていうのは、シュートが入りやすいっていうのもありますし、味方がリバウンドに行きやすいっていうね、2つの観点からいいシュートってあると思うんで、そういうのってね、やっぱりこう考えて、伝えていくべきなのかなというふうには思います。で、これらの、ボブ・ナイトのね、昔書かれた本があって、私はそれを愛読書でずっと読んでるんですけど、その中には、フリーシューティングをね、もう30分やらせるよりも、もう1分間の方がよっぽど、いいというようなことが書かれていて、例えばですけど、単純ですけども、3人組になります。3人組になって、ボールを2つ持ちます。ね。で、1人はシューター、一人はリバウンダー、一人はパッサーですね。シュート打ったらすぐリバウンド取ってパス。シュート打ったらすぐリバウンド取ってパス。で、これをなるべくですね、回数を多く、シューターがシュート打って着地したらすぐパスが来るっていう感じで、どんどんどんどん回していくというふうにした方が、 30分間バラバラとシューティングするよりも、よっぽどこの1分間の方がいいシュートが打てるということを言っていて、これは確かにそうなんですね。ここでキャッチャーのシュートっていうこともできますし、それから動きとしてね、例えば、スクリーンを使うために V カットして上がってシュート。ね、シュート終わったらもう一回移動して V カットして上がってシュートとかね。こういうのは、少し前にはデューク大学のね、コーチ K、マイク・シャセフスキーの練習動画を見た時も、そういう練習をやってましたし、やっぱりこういう、3人組、2人組でのシューティング、1人がシュートに専念する、他の人がリバウンドパッサーをするっていう、こういう形で、どんどんシューティングしていくっていうのは、すごく大事だと思うんですね。ただですね、こういうドリルをするのはいいんですけど、結局はその人数と、シュート練習はたくさんやってるんですけど、時間とリングの数と人数の関係で、どのぐらいの、ドリルができるかっていうのは、これ私たち考えなきゃいけないんですよね。シュート練習はたくさんやりたいんですけれども、結局どのぐらいの練習時間が取れるのか、それからコートが半面しか取れないとか、4分の1しか取れないとかですね、そういうチームもたくさん多いと思うので、結局はその時間とリングの数と人数の関係なのかと思います。1つのリングだったら、1つのリングで何人だったらこういうドリルができるのかっていうのを考えていく。先ほど言ったこれだったらですね、本当はね、このリング3人で占領するのがそれは一番いいんですけど、なかなかね、そういうのは高校生以下の学校でそういう環境で練習できるチームってないと思うので、例えばこれで3人組だったら、3組だったらね、コーナー、トップとかね、そのぐらいだったら同時にできるなっていうような計算を立てるだとか、あとはこれをね、4人組にしてボールをこう減らしていくとか、いろんな形で、やり方ってあると思うんですよね。だから1個のリングで何人だったらこういうドリルができるかなってことを考えながら、練習を作っていく。そして、プレイヤーにね、時折伝えていくのは、このリバウンドやパスも、これも、練習だからね、ということを言っておくといいと思います。3人組でね、シューティングすると、ここにボールを持ってる人がシュートを打ってるとしますけど、あとはリバウンダーとパッサーじゃないですか。だからこの人は補助で、ここは練習ができない人っていうふうに考えちゃうと、ちょっともったいないんですね。例えばリバウンダーだったら、この選手のシュートは大体、ここに跳ねるなとか、このボールだったらここに落ちるなとかって予測をするっていうのは、試合中のリバウンドを取ることにもつながるし、あとはパッサーもね、やっぱりいいパスを出す、シューティングパスって言って、シュート打ちやすいパスを出すっていうことの練習にもなりますから、ここも決してね、単なる補助じゃなくて、リバウンドやパスも練習だよってことも伝えながらですね、こういうドリルにしてみてもいいかなと思います。私個人としては、フリーシューティングが全くの無駄とは思いません。正直言ってね、学校がの、ね、ホームルームが終わって、練習始まるまでね、全員がこう揃うまでの時間とかね、そういう時間もやっぱりあると思うんで、そういう時にフリーシューティングするっていうことは、そんなに悪くはないのかなと思うんですけど、でも、やっぱりそのボブナイトの言っている、ね、こういうふうにドリルを作れば、ね、30分のフリーシューティングよりも、1分間のね、この集中したドリルの方がよっぽどいいっていう、こういう成果を求めていくってことは、すごく賛成なので、リングと時間と人数の兼ね合いを見ながらですね、ドリルを作って、ゲームライクなシューティングドリルができるとね、良くなるのかなというふうに思ったということで、今日は私の頭の中を共有させていただきました。はい、ということで、いかがだったでしょうか。バスケの大学ね、バスケットボール指導者の悩み解決のために、お役に立てればということで、毎日更新をしております。もしよかったら、高評価のボタン、そしてチャンネル登録をしていただいて、また明日の動画でお会いしましょう。このチャンネルで取り上げてほしい、何かリクエストとか、それから質問とかありましたら、コメント欄にてよろしくお願いいたします。最後のお知らせ2つさせてください。1つ目は無料のメルマガですね。メルマガ登録していただきますと、2日に1度私からあなたに、いろんなコーチングに関するお話をメールで無料でお届けいたします。時々プレゼントなんかも差し上げてますので、ぜひとも、無料メルマガをお受け取りください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もし興味のある方は一度研究室覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。